ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46の山下遥です。よろしくお願いいたします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてポストして実況お願いします。お久しぶりです。最近何してるの？うわー、最近か。この収録中は5回目のひな誕祭のリハーサルをしてるんですけど、プライベートのことは話したくないので話したくないのでわー、なんだろう、本当に何もしてないんですよね。一日、朝起きます。何時？一回目覚めるのが8時で、もう一回寝て起きる8時半、でそこからスマホを触る、最新情報とか取り入れるじゃないですか。まあ分からないですけど見たとて忘れるのでいいんですけど、でその後に動かないですね。もう寝た状態で午前は過ごすので、多分皆さんそうじゃないですか、休日の時って。もう私はそういう人なんですけど、でご飯食べてそこから何する、何もしない、なんかもう何もしないのが一番いいんですよ、やっぱり。どう思いますか？最近もまた、カーテンは開けず暗闇の中過ごしてます。本当に寝からインドアなんですよね。ショッピングとかもネットショッピングに変えてはい、本当は嘘でしょ新宿に買い物行ってます本当に買い物行ってますいや、いやだ、本当に痛くないんですよ。新宿に買い物行ってますこれだけにさせてください。そこでいろいろお洋服買ったりして、日用品も買ったりして帰って寝ます。これだけにしてください。はい、では次は お仕事次々行かないとですよね、こういうのって、ね、はい、続いてはお仕事のお話をさせていただきたいと思うんですけども、3月16日にテレビ静岡さんの静岡ご飯が食べたいに同期のひろおほなかちゃんと一緒に出演させていただきました。ありがとうございます。先輩の山口春代さんと上村ひなのさんが前回出演されていて、それを同期のひろおほなかちゃんと一緒に出演させていただけたということで、めっちゃ嬉しくて、静岡って私は愛知が地元で隣じゃないですか。でも行ったことなかったんですよ。で、信玄餅有名じゃないですか。信玄餅大好きなんですよ。もう信玄餅に会えるって思っちゃって、なんか会えるというか、はい、食べられるってなって、でも本当に嬉しくて、新幹線で行ったんですけど、静岡県まで。めちゃめちゃテンション上がっちゃって、もう平尾ほのかとたくさん写真撮りました。定まらない、もっと喋ろう。信玄餅は帰りに買って食べました。信玄餅のアイスっていうのがあって、プレミアムアイスなんですけど、本当にすごくて、何がすごいかというと、信玄餅を食べてる感覚になるんですよ。違う、お菓子じゃないですか、信玄餅って。でも、そのアイス版なんですよ。そのままなんです。すごくないですか？いや、ちょっとは改善されるんじゃないですか、アイスって。そのまま。クローンみたいな。クローンでしたっけ？
クローン。
あ、ドッペルゲンガ
ー。
ドッペルゲンガーみたいな。まあそういう感じで、あとは、たくさん食べたんですね、静岡のご飯を。その島田市と吉田町を巡らせていただいて、ご飯だけじゃなくて、バラ園っていうバラがいっぱい咲いているところにも行かせていただいたんですよ。なんか自然がすっごく感じられて、空気もめっちゃ綺麗で、なんかここに住みたいねって平尾とずっと言ってました。絶対来ようねって、はい、約束したので行きます。あ、これ嘘じゃないですよ、本当ですからねあとは麻婆豆腐とか、たぬきケーキって知ってますか？可愛らしいケーキがあるんですけど、すっごく美味しくて、中に私が食べたのはチョコ味なんですよ。タヌキって茶色じゃないですか。茶色と言ったらチョコじゃないですか。それです。それなんですけど、中がスポンジで、なんかクリーム、やばい、これ忘れちゃった。 これはあの食リポとしてあのダメな例です、すいません本当に。でも本当に美味しくて、でその時に静岡県で初めてフォアグラ食べました。食べたことありますか皆さん。フォアグラって魚の卵ですよね。
肝臓だ。
誰のですか。え待って待って、え本当ですか。
え
魚の卵じゃないんですか。えあの丸い粒ですよ、黒のガチョウ、チョウチョウ、あそうだキャビアだ。ちょっと待ってちょっと待って、これはあの危ない。
何を食べたの本当に。
フォアグラです。フォアグラっていうあの美味しいものを食べました。
何と勘違いしたの。
え魚の卵、フォアグラの形って知ってますか。
フォアグラの形、
フォアグラってえ丸い粒でしたっけ。あこれがトリュフ、トリュフじゃなくてなんだっけ。あキャビア、キャビア。フォアグラあれだ、黒い周りが黒くて真ん中も黒いスライスされてるやつですよね。あれあれこれでしたっけ、私これ食べましたっけ。あれちょっと待って、
何
あれあれなんか見た目が、あキャビアだ、間違えてました、キャビアとフォアグラ。フォアグラ美味しかったですね。あこれですキャビア、丸いつぶつぶの。
またフォアグラって言って
んじゃん。あれキャビアで、私が食べたのはフォアグラ。
フォアグラを食べた、
ね、フォアグラを食べました。
えキャビアは、
キャビアは食べてないです。キャビア食べたんですかね。いや食べてない気がします、私
知らない、
はい、えトリュフ、
トリュフ
食べたかな。いやトリュフ食べてない。三大珍味でしたっけの一つクリアしたんですよ私。めっちゃ大人じゃないですか。キャビア、フォアグラ、トリュフ、フォアグラクリア。
キャビアは
食べたことないです。魚の卵ですよね、魚の卵。
いや違うよ、
あれキャビアが
卵、
魚の卵、フォアグラが鴨の鶏、鴨の肉、
キノコ。
えキャビアってキャビアもうちょっと待ってよ。キャビアじゃない、なんだっけ、もう分からなくなってきた。
じゃあまとめで、
まず三大珍味、キャビア、フォアグラ、トリュフ、キャビアは黒いつぶつぶの魚の卵、チョウザメ、サメの卵、フォアグラが私が食べた肌色のカモの肉、肝臓の肉、うん、え？カモの肝臓、カモの肝臓ですか？
肝臓的なやつね。
フォアグラ、トリュフ、
トリュフは何？
キャビア、トリュフ、黒、
え？
トリュフって黒いですか？え？じゃあトリュフ？トリュフ食べた。いやフォアグラです。トリュフは椎茸？あれ？タケノコ？あ、これですこれ。あ違います、これえこれあの作ってましたちっちゃい頃、バレンタインのトリュフですよね。これチョコレートのトリュフ作ってました。
キノコだよ、キノコ。
あトリュフってキノコなんですか。
そうだよ、
うん、似てますね、ドッペルゲンガーだ。
で何食べたの。
多分フォアグラです。カモの肝臓食べました。 どうだったかな、
再現してみ
て。いただきます、パク。柔らかいけど甘みもあって、柔らかいし甘みもあってすごい歯ごたえもあり、香りも充満して順風満帆です。
順風満帆、
順風満帆、漢字検定頑張ります。はい、なんかあの私今思ったんですけど、結構落ち着き入りましたよね。落ち着きゾーンじゃないですか。なんか自分で落ち着いてきたなと思って、あのメイクさんに相談したんですよ。私って落ち着いてきましたよねって言ったら、めっちゃ思うって言ってくださって、なんかこういう会話がちゃんとできるようになったよねって言ってくださったんですよ。これって大人の魅力じゃないですか、会話がちゃんとできるって。え自分すごいなって、なんか誇らしげに思います。自分
やっと普通の人になれたんじゃない。
え今まで何だったんですか私。
変な人、
悔しいです。はい、
だから
、はい、そしてですね、最近解禁となりました11枚目シングルの君はハニーデューをちょっとあのちょっとだけお話しさせていただきたいんですけども、お話ししたいところなんですけども、先に この楽曲を聴いていただきたいです。爽やかな気持ちになります。では聴いてください。日向坂46で君はハニーデュ
ー。ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
山下遥がお届けしている東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。ここからはこちらのコーナー、アーティスティックはるかのアートの世界始まりました。このアーティスティックはるかのアートの世界、この企画はこの企画は私が発案した企画なんですよね。アートについてお話をさせていただいて、何の話 したんですか、
なん
か忘れましたよね。まあ鳥が美しいみたいなこと言ってたんですけど、それが企画化させてしてくださって、アート、朝起きてカーテンを開けなくても木漏れ日が差す、ただの夜明け、これもアート。キラーン、よくわかんないですよね。なんか、アートか、ないな、本当にないな。アートって、アートってなんだろう。あ、そうだそうだそうだありました、ありました。私が最近感じたアートは、少し前にゴッホアライブ東京展に行かせていただいたんですけども、すいません、まずは謝罪から行わせていただきたいと思います。私のブログ、はるはる日記というブログなんですけども、このゴッホアライブ東京展に行きましたっていうブログを上げさせていただいたんですけども、その時にゴッホアイラブ東京展って記入していました。本当にすみません。アライブです。友達が美術館とか博物館が大好きな子で、一緒に行かないって言ってくれて一緒に行きました。これですね、写真に載っているんですけども、あ、わかんないですよね。私のブログにも載せさせていただいた写真に、ひまわりに囲まれてる写真があると思うんですよ。これ360度ひまわりなんですよ。まあ床はないとして、頭の上にもひまわりなんですよ。見上げればひまわり、すごくないですか。なんか初めての感覚すぎて、なんかひまわりに愛された女みたいになっちゃって、ひまわりってすごい元気にもらえるんだなと思いました。だってひまわりって夏じゃないですか、成長期が。なのにこの冬でも見られるんですよ、すごくないですか。なので桜みんな好きじゃないですか。皆さん、この桜が冬にも見られるっていうぐらい迫力があったんですよね。
本物？造花？
造花です。造花なので、香りはなかったんですけど、あ、ゴッホの作品は、なんか絵の具なんですかね、これ。使われてましたね。絵の具で描かれてて、油絵で描かれてて、なんかこの時にゴッホは描きましたよとか、ゴッホの生き様を文面で書いてあったりして、しっかり読んだんですけど、何一つ覚えきれなくて、昔の方って難しいですよね。なんかいっぱい情報あるじゃないですか、すごすぎて、章を残しすぎて、章がバーって書いてあるみたいな感じで。今日大丈夫かな、何でしたっけこれ。アートメールだ。アートメールを紹介していきたいと思います。東京都の豆腐さんからです。ありがとうございます。僕は夜に車が渋滞した時にブレーキランプが光って赤くなっているのを見て、アートだなと思います。渋滞は車が進まなくてあまりいい印象はないのですが、それのおかげで夜の渋滞だと綺麗だなと感じることができるようになりました。素晴らしい、これこそ芸術、あ、アートですよね。確かにマイナスな部分があるじゃないですか、ブレーキランプって。まあ、渋滞だとマイナスじゃないですか。早く帰りたい人からすると、ブレーキランプいっぱいかみたいななると思うんですけども、これを芸術と考えられる心の広さ、これは車絶対運転うまいです。絶対上手です、運転。
運転とつながるのこれ。
え？だって心が広いと運転上手じゃないですか。
なるほどね、
すごいですよ。ブレーキランプ赤く光るじゃないですか。赤って情熱じゃないですか。ということは 車に乗っている皆さん、情熱です。
どういうこと？
どういうこと？本当にどういうこと？どういうこと？でもすごい、確かにブレーキランプに着眼点を置くのすごくないですか？だってちっちゃい頃から絶対になんか何百台も見てるじゃないですか、ブレーキランプ。なのに今この魅力に気づくってすごくないですか？うわ、これからなんか外を歩いたらブレーキランプ見ちゃうな。どうしよう、今日の帰り。すごい。では続きまして、広島県のいつもやらかすパイセンさんからです。ありがとうございます。朝雪が降っていて、車の前のフロントガラスが曇っていたので暖房の風で溶かしていたら、屋根から落ちてきた雪が突然ハート型に。これってアートですか？すごい、めっちゃ偶然。アートですね。え、どういうことですか？待って、ちょっと待って、ちょっと待って、一回。雪がハート型になったってことですよね。すごい、恵まれてますね、これ。アートです。あ、でもたまたまかもしれないけど、まあアートです。これは非日常ではなく、日常的に起こらない出来事があなたの元に起こったっていうことは、これは運命です。アートです。え、すごい。え、雪がハート型になったってことですよね。え、すごくないですか？
だって
雪ってで落ちたとて炎上に広がるじゃないですか。
でもそれがハート型になった。
どうやってですか？
自然現象で。
じゃあすごい、本当に幸運の持ち主ですよね。
偶然。
すっごい、ハート型か。星みたいな、星、星型の雪。ぜひフロントガラスに落ちてきた雪が星型だったら教えてください。どんどん行きましょう、どんどん。続きまして、静岡県の小さな山さんからです。ありがとうございます。私が感じるアートな瞬間は結婚式です。おー、素敵。ブライダルカメラマンとして勤務している自分としては、たった一日ですが、新郎新婦やその家族、友人の方々の心の動いた瞬間を多く残してきました。当日初めましてな関係なのですが、私としても心が動くことが多くあって、人生のそれぞれの色を感じることができる素敵な瞬間がすごくアートに感じています。はるはるもぜひ親戚や友人の方々の結婚式なので味わっていただきたいです。結婚式おめでとうございます。
カメラマン
です。あ、カメラマンさん。ブライダルカメラマンさん、おめでとうございます。すごいですね、かっこいい。だって本当に大切な一日ですもんね、この結婚式って。うわ、すごい。確かにアートだな。なんか1分1秒アートだな、あの時間は。すごいですよね。だってあのドレス着るじゃないですか。ドレスって一歩動いたら形変わるじゃないですか。ちょっとひらひらがちょっと右前に行くとか後ろ側に行くっていうのでも変わると思うので、これはアートです。1秒ごとにアートです。すごい。ちっちゃい頃に親戚の結婚式に行かせていただいたっていう記憶はあるんですけど、本当に全然覚えてなくて、本当にすみませんなんですけど、はい、全然覚えてないので。そうですね、友人の行けたら。あ、私のですか？私か。私ドレスの結婚式じゃなくて、白むくの方の結婚式したいんですよね。和風の結婚式がしたくて、京都に住みたくて、京都府が大好きなんですよ。八つ橋とか、もう京都の街並みが大好きすぎて、京都で結婚式を したくて、白服、白、白服、何でしたっけ、
白服ね。
白服。
白服。
白服。白む、白服。ちょっと待って。白服を着て、京都で、何でしたっけ、結婚式したいです。京都の魅力は、街並みですよね。皆さん多分ご存知だと思うんですよ、修学旅行とかで行かれて。なんですけど、その金閣寺とか王道のところじゃない、外れたところに美味しいご飯屋さんがあったり。
ご飯？
ご飯屋さんがあったり、街の雰囲気兼ご飯屋さんもあるんですよ。坂が多いじゃないですか。その坂も苦だなって思わなくて、楽しいな、これから何が待っているんだっていうワクワク感をもたらせてくれるのが京都なんですよ。お寺大好きです。でもよくわからないんですけど、おみくじは引きます。
おみくじが好きって
こと？おみくじが好きです。おみくじが好きで京都も好きなんですけど、 まあ、お寺も好きだけどおみくじが好きおみくじ大好き、あの占い大好きなんですよ ね、 なるほどね。占いだけしに行きたいぐらい京都好きで。え、どういうことだどういうことだ
本当京都好き、
本当に京都好きです。あの中学校の卒アルとかにも京都に住みたいって書いてましたもん。
でもおみくじの方が好きなんでしょ。
まあおみくじの方が好きではあります。
鎌倉は好き、
鎌倉白のお家の鎌倉、
雪の鎌倉じゃなくて神奈川県の鎌倉にもたくさんお寺あるよ。
あ、そうなんですか。鎌倉行ったことなくて、神奈川県の。じゃ一旦京都行く前に鎌倉行きますで、なんか予行練習みたいなして。あ、本当ですか、うん、おみくじあるんですか行きたい
どこにもあるよ
絶対に行きますじゃあ休みの日は鎌倉に行ってます。私鎌倉って江ノ島ですか。はい、江ノ島行きたい。うお、すごい江ノ電だ、すごいいい景色。どうしよう、行ってきますね。鎌倉か京都、うん、鎌倉が行きたいです。
鎌倉アートしてる、
鎌倉がアートですあ、これ怒られる、これ怒られる京都の方々に。
まず行ってみて。じゃ
京都もアートです、絶対に行きます。え、すごい。はい、続きまして神奈川県の春の日さんからです。ありがとうございます。僕は卵焼きが好きでよく作るのですが、先日とてつもなく綺麗な卵焼きが焼けました。ふっくらと膨らんだ形、綺麗な形に美しく光る優しい黄色をしたあの卵焼きにまさにアートでした。はるはるの観点から見てもこれはアートですよね。これは料理上手ですよね、アートじゃなくて。
え
だってこれ私も作れますもん。
いやでもな、
そうですよね、アートです。
あれ、
これも卵焼きも一つのアートだと思うんですよね。やっぱ卵って白い殻に閉じ込められて、そこから抜け出して黄色になって、火が通って温まって、殻の
殻の
巻き巻き密集するじゃないですか、卵焼きって。卵焼きってあの厚焼き卵ですか、ね、これちょっと待って、あの卵焼きっていろいろあるじゃないですか。ちょっと待ってください。あ、巻き巻き、巻き巻きの方はやっぱり手つないでいかないと巻き巻き綺麗に作れないと思うんですよ。卵同士が手つなぐんですよ。
アート、
卵の中の繊維たちが手をつないで私たち離れないでいようね、こう言ってるんですよ。
アート、
からのどんどん巻いてって巻いてって、それが綺麗に作れたということは、この卵の繊維たちが仲良し小良しなんですよ。
うわ、アート、
これアートですよね。だって初めて出会った人たちとずっと手つないでいられるかというとそうではないじゃないですか。だって熱が入って熱くなっても手放さないこの固い絆、これはすっごい。何これ、アート、これアートですかねよくわかんなくなってきましたこれまあまあまあまあ、美味しければいいです。もう卵焼きは卵って焼いたら味一緒ですよね、ほぼ。
違うよ。
違いますよね。これも卵のアートだと思うんですよね、自分的には。続きまして、愛知県のみわっちさんからです。ありがとうございます。最近アートだなと感じたことですが、友人の家で久しぶりにねるねるねるねをやったことです。1番の粉に水を入れて混ぜると鮮やかな色になり、2番の粉を入れるとみるみるうちに色が変わっていくのです。手軽なアートだなと思いました、わら。確かに、え、ねるねるねるねって皆さん多分ご存知ですよね。食べたことあると思うんですけど、めちゃめちゃ美味しくないですか、うん、確かにな、なんか実験みたいですよね。科学の実験みたいな感じで楽しみながら食べられるお菓子ですもんね。わー、大好き。私あの家にあるんですよね、このぶどう味かな、はい、家に今あるんですよ。でもこれ悲しい思い出なんですよね。話してもいいんですか、このアートの時間に。山口春代さんと平尾ほのかと私の3人でねるねるねるねをお揃いで買ったんですよ。で3人でまた集まったらやろうねってなって、はいってずっと貯めてたんですよ。で、まあ、3ヶ月ぐらいして平尾が春代さんのお家に行った時に、私もどうって誘ってくれたんですけど、まあ都合が合わなくて行けなくて、ごめんねって断ってしまった時に、 あのお二方はねるねるねるねを作って食べていたそうで、私は同じ思い出を作ることができなくて寂しい思いをしてて、なのでずっと家にあるんですよ。なのであのぜひねるねるねるねを一緒に作ってくださる方を募集しております。作ってくださる方はメールを応募してください。お願いします。
会えないじゃん絶対。
確かに
でしょ。今撤回して今、
いやあのまあ一人で作りますね。一人で作ります。もう作っちゃう。はい。あ、ねるねるねるねですか。すっごいアートですよね、うん、だってアートを感じながら美味しいお菓子も食べれる。ダブルアート。
ダブルアート。
ダブルアートですよこれ。ツーベースヒット。
ツーベースヒット。
すごい。これはすごいですよ。
何を言ってんだ。
まあまあまあ。まあまあ、すごい。確かにな、感じなかったな。だってちっちゃい頃からずっと食べてますもんね。ねるねるねるね。アートやな。いやアートって結構いろいろあるなと思ったんですけど、最近自分的にはアートってなんだろうって瞑想してるので。日々なんかアートってなんだろうって考えながら、はい、生きていって、そこから皆さんにアートの素晴らしさを発信していけたらなって思います。頑張ります。アートってなんだろう本当に。いやアートって幅広くないですか。なんか今思ったんですけど。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで山下遥がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングです。はぁ、あ、という間もアートに語り作りすぎてアートに惹かれてます。今なんかもう何でもいいんだなと思いました。アートって結論、今生きている事柄でもう目に入ったこういうあのヘッドホン、あの形アートやなとか、名刺を決めちゃえば何でもアートになっちゃうと思うんですよ。思いません？〇〇はアートだっていう肯定文を私が今皆さんにあげますので、その〇〇に名刺を入れてみてください。全部アートになります。窓はアートとか、扉はアートとか、山下はアート、あーアートかな、まあわかんないですけど。わかんないですけども、〇〇に何かもう名刺を入れればめっちゃアートになると思います。もうアート見つけたいなと思ったら、はい、頑張ってください。はい、締めます。番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。番組公式 X アカウントはyokei_tfm、ポストをするときはハッシュタグ余計なことまで、ことは漢字でお願いします。ということでここまでのお相手はアートの評論家こと日向坂46の山下遥でした。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。はい、始まりました、オーディです。ここからは私のやらかしてしまったエピソードをお届けしたいと思います。盛り上がっていきましょう。はい、なんかお仕事に行くための車両に乗るときに、あ、山下さんですかっていつも聞いてくださるんですよ。でそれで私が、まあ、山下ですっていうのがいつも通りなんですけども、ある日山下ですかっていう言葉をして、自分で、あ、山下さんですって言っちゃったんですよ。いつも山下さんですかって聞いてくださるので、あ、山下ですって言うんですけど、その日はさんが聞こえなくて山下ですかって聞こえちゃって、自分で山下さんですって言い直しちゃって、それがめっちゃ恥ずかしくて、なんか、あ、すいません、あ、山下ですって後で言い直したんですけど、自分やらかしたなと思いました。自分にさん付けしちゃって、なんか本当に嫌だなと思って、自分のなんか未熟さを感じちゃいましたね。
聞き間違えただけでしょ。
聞き間違えたんですけど、ちょっと恥ずかしくて、なんか申し訳なかったです。運転手さんに申し訳なかったです。なんか
で
からの、はい、これはもう言ったとして、あとは最近天気変わるじゃないですか、うん、天気予報を見てるんですよ、スマホの中に入ってるアプリで、うんうん、雨降ってないのに 雨ってなってたんですよね、天気予報。地元の天気見てました
1週間ぐらいですよ、1週間ぐらい地元の天気予報で服装選びしてました。私やばくないですか、気づかなかったのすごいですよね。
場所でさ、なんか変わんない？
え、変わります。じゃあ、自分どこにいたんですかね、その時。
どこいた？
怖いですよね、うん、ま、からのまた、うん、そしてですね、うん、どうしようかな、また、お話ししましょう。さよなら